あれこれありすぎ触れ忘れた政治ニューススペシャルということで、
はい、どんどん行きましょう、
はい。自民党 福岡9区公認問題、はい、未だ決着せず、
うん、
これも日な
またでも例のあの人の名前が
出ます、
まあいいや、はい
はい、自民党の福岡9区っていうところ、自民党ほとんど今衆議院の選挙区は公認出てるんですね、
はい、
ほとんど、
はい
はい、
もうすでに次の選挙に向けて
ってことですね、向けてってことですね、
はい
はい、あの支部長っていうのに認定されると、まあ、次の事実上公認になるということなんですけれど、うん、福岡9区っていうのはここは出てないですね、うん、北九州のあたりですよね。
そうです、
はい、で以前は、三原さんという方が、
はい
はい、衆議院でいたんですけれど、うん、前回の選挙で敗れて引退されて、
はい、
でその後任どうしようという話になっていますと、うん、でここで福岡県連、自民党福岡県連は党員投票を行いまして、
はい、
参議院議員今やっています大家聡さんという方を支部長にしようということで、うん、もう県連で決めましたというふうになりました、
はい、党員投票で、
はい、
圧倒的に大家さんだった
っていうことですね。ところが党本部は会議でこの9区については支部長を決めないということを決めたと、
うん、
親ということですね。で9区では自民党所属の北九州市議の三原麻人さん、これ前の三原さんの遠戚関係の方ですよね、うんうん、が公認を得られなくても出ますということを言ってて、これあのその県連の公募にも応募してたんですよね、
うんうんうん、
っていうことで、どうなるんじゃと。
どうなるんでしょうね、
はい。これはなんでこんなことになってるのかというと、あ、ちなみに隣の10区では、うん、あ、10区は同じような状況になってて、
うん、
自民党の県議と、北九州市議が両方手を挙げて、もう県議の人に決まると。
うん、
で、一方で、まあ、市議の人は無所属でも出ますみたいな、同じことにはなってるんですけど、9区がなんで問題になってるかというと、この大家さんっていう人は、
うん、
麻生、三。
また出た。麻生派の。今日三度目の麻生太郎は。
麻生さん。
まあ、福岡ですよね。
麻生派なんですよね、うん。
はい。
で、しかも麻生さんの地元の福岡県。
うん、
ところが、麻生さんは、大家さんじゃなくて、この三原さんについてる。
うん。
です、実は。で、北九州の市長選が実は、代理戦争になっていて、
うん、
だから去年の春ですね、2023年の春に行われた北九州市長選、
はい、
で、出た候補にどっちにつくかで大家さんと麻生さんで分かれるということがあって、
うん
まあ、もっと言うと県連と麻生さんと言った方がいいかな、はい、で分かれるということがあって、まあ、そこからずっと続いているような話でもあると、
はいは
い、いうことで、麻生派なんだけど、派閥の領袖と、
うん、
県連及びまあ、大家さんが対立をしていると、
うん。まあ、武田良太さんの名前も出しておこうかな。
うん、あ、そうですね。
はい。そうですね。武田良太さんが、はい、まあ、多分今は多い、まあ、まあ、ずっと麻生さんと武田良太さんの対立っていうのが、ね、
ずっとあって、
ある中で、大家さんが、その麻生さんからの、まあ、
庇護から
抜けて、どうも、まあ、次は武田さんじゃないかなっていう感じになってるっていうのが、うんうん、まあね、あまり見えないところで起こっているパワーバランスの変化っていうところですかね。
はい、
麻生さん自身がもう80何歳
っ
ていうところなので、次の選挙どうなるかっていうところ。
息子に継ぐんじゃないかみたいなね、
うん、
JC の回答でしたっけ、
そう
されてる、息子さんに継ぐんじゃないかみたいな話がね、あってっていう話ですが、はい、ところがそこにもう一人参戦した人がいて、三藤明子さんという前参院議長が、
また、
しかもちなみにこの人も麻生派なんですけど、
もともと三藤派でしたから。
そう、三藤派です。番長、まあ、番長政策研究、うん、そう。
女性初の派閥の領袖。
そう。
はい、
で三藤明子さんが、そう、三藤派で、麻生派と合体して、まあ、今の麻生派になってるんですけど、
うん、
その三藤明子さんが大家さんにつくという、
うん、
この麻生派が実は分裂してるという話でもあるという、ね、
うん、ね、
まあ、三藤さんはずっと、まあ、参院やってて、で、うん、大家さんが、議運のメンバーで、より、うん、まあ、議長と議運って近いんですよね。
はい、
なので、まあ、そこで、それでも距離も近くてっていう関係性もあってっていうことで、もともとそれで言うと、まあ、麻生派にありながら、三藤さんは、その、麻生さんとは別に最初からずっと一緒だったわけではない問題というか、
うんうん、
河本派の流れですよね、どっちか、番長だから。
そうか、そうか、河本、なんだっけ、
さん、うん、そうで、あ、それこそ大島議長とかあの辺りとかと一緒に近かった人たちなので、ってなるともうもともと別に、同じ流れでもないっていうニュアンスというか、うん、まあ別派閥が合流したっていうことなのでということではあると。
この間の、この間じゃないな、前々回の参院選の三藤さんの選挙運動を見に行ったんですけどね、うん、まあ、あの三藤さんね、あのタスキつけないんですよ。
あ、そうな
の。タスキの代わりにゼッケンつけるんですよ、三藤って書いた。で、そのどこだったかな、まあ、都内のある駅で三藤さんと、うん、麻生さんと今井絵理子さんが一緒に歩いてっていうところを
見ましたけどね。全員がそうですね、
うん、そんなことがありました。まあ、三藤さんの、まあ、後継ぎみたいな形で今井さん引っ張られたっていうふうに言われてますしね。もともと三藤さんもそういったタレント活動をしてた人だった。
そうそう、女優さん
でしたよね、
うん、
はい、
はい、
続いて、はい、
花田2月号の先見の明がすごい。
なんだそれ、うん、
はい、あの花田という、月刊誌があるんですけど、保守系の、はい、保守系って言っていいんですかね、
右派系
の月刊誌があるんですけど、そこの2月号の、あの表、ラインナップインタビューなんですけど、うん、
はい、
西村康稔さんと萩生田光一さんと、はい、世耕弘成さんがそれぞれインタビュー受けてると。
なかなかですよ、ね、
なかなかですよ、ね、
なかなか今この人たちの原稿取ろうと思っても取れない
みんな一斉にいなくなった。タイトルがすごくて、
うん、
西村康稔さんは岸田総理になくて私にあるもの。
あ、めっちゃ読みたい。
なんでしょうかね、これ何あるんでしょうかね、うん、なんでコネクティングルームとかそういうことなんですかね。
はい、コネクティング、
はい、
はい、
続いて萩生田光一さんは四刀流でなければ総理は務まらない、
はあ、
四刀流って何でしょうかね、何の才能なんでしょうかね、はあ、はい、で世耕弘成さん、国の舵取りができる自負はあります。強いな、強い。
これは読まなきゃな、
これ読まなきゃですね、ですね、僕すいません、まだ読めてないので、これは読みましょう、はい、
図書館で探しましょう、はい、カナダの、2014年2月号ですね、
はい、続いて、
はい、
宮地議員投票間に合わず。
なんだろう
、はい、自民党の宮地拓磨衆院議員がいるんですけども、
うん、
あの参議院、いや参議院じゃない、臨時国会の最終日に、
うん、
内閣不信任決議案が出ましたと、
はい、
でその時に、採決に遅れて投票できず、高木国対委員長当時から、口頭で厳重注意処分を受けていたことが分かったということで、うん、
遅刻したってことですね。
遅刻したってことですね、はあ、あの投票の時には不正が起こらないように、うん、あの扉閉めるんですよ、
はいはいはい、
あの不信任案が出た時は、うん、でその時にたまたま外に出ていて、
うん、
議事が早く進んだので
追い出されちゃった
追い出されちゃったっていうことですね、
はい、
で宮地氏によると、これ共同通信ですけども、宮地氏によると、業務上の電話で議場出ている間想定より早く議事が進み、うん、議場封鎖に間に合わなかった、取材に血の気が引いた、大変申し訳なく猛省していると述べたと。
は
で宮地氏は去年6月にも、うん、採決に遅れ投票できなかったことがあるんで、前回、
2回目だったのか、
前回一般あったっていう。
なるほど、
はい、っていうことで、まあこれはまああるあるで、あのあるあるでっていうか、まあ最初から最後までいろよっていう話なんですけど、あの不信任決議案のまあ趣旨説明が通常だいたいまあ1時間ぐらいやるんですよ、
うんうん、
あのこんなにひどいんですっていうのを、はいはい、ただこの日、立憲民主党の泉さん結構、まあ、最終日だったっていうこともあって、
うん、
30分ぐらいで終わっちゃったんですよね、
うん、
なので多分そういうのもあったのかなと勝手に思いますが、でもその後討論もあるから、
うんうんうんうん、
それは言い訳が過ぎるだろうと個人的には思うと、うん、いう気はします。まあ
そうですね、
まあ、ちょっと陳事ですね。
業務上の電話でってね、その、うん、議員としてのね、採決以上に大事な業務って何だったんだっていうのもね。
本当そうですね。あの、このダッシュで階段を駆け下りてるのを私の知り合いの記者が目撃して、
うん、
何事かと思ったらそういうことだったっていうことでね。はい。
まあ、当選1回でしたっけ、
当選2回。2期目か3期目だと思いますね。
当選3回ですね。
はい。
もう会議員ですよね、そう。
はい。
うん、はい、
はい、鹿児島行く、
はい、
っていうことですね。はい、続いて、
はい、
猪瀬直樹議員セクハラ記事で敗訴ということで、
うん、
日本維新の会の、猪瀬、直樹さんが、去年の参院選の街頭演説中に、いや去年、一昨年ですね、
はい、
一昨年の参院選の街頭演説中に、まあ、女性候補の胸元を触った行為をセクハラと指摘した記事で名誉を傷つけられたとして、うん、朝日新聞とか はい、上智大の三浦麻里教授を、に対して、まあ、損害賠償を求めていた訴訟の裁判で、請求を棄却と、東京地裁ですね、うん、
はい。
はい。意図的に女性の胸に触れたのは真実と認められるとして違法性を否定と、うん、いうことでしたと。
ありましたね、そんなことね。
はい。
はい、
で、まあ、この共同通信の記事によると、うん、まあ、去年の、去年、おととしの、6月の、吉祥寺駅前の街頭演説で、
うん、
について、まあ、報じられたという、うん、で、のところで、まあ、そういうことがあったってことですね。胸に、たすきの上を、胸を触ったということですね。
はい、
で、裁判長は意図的なのは明らかだと指摘したと、
うん。
で、記事について前提とする事実が重要部分で真実であるとの証明があるというふうに言ったんですけども、まあ、猪瀬さんサイドは判決は名誉毀損の成立は認めていると。うん、その上でいくつかの要件を満たしたので違法性が阻却されたという理屈だが、共同通信の見出しはそのうちの1要件だけを拾い上げ、わざわざ読者がセクハラの意図で触ったと認定したと誤読しかねない見出しになっているというふうにコメントをしているということで、
はい、
はい、
まあ、そういうことがあったと、
あったということですね、はい、はい。じゃあ続いて、じゃあ地方、
はい、
地方議会の話に、
はい、
地方選挙の話に行きましょう、はいはい、
年末に選挙が
ありました、はい、ありましたということで、武蔵野市長選で現職系候補敗れると、
はい、
あ、ここでメールが来てました、
はい
はい、道楽モノメール、
うん、
園田さん、うん、はい、昨日武蔵野市長選、武蔵野市議会補欠選挙がありました。自民党の派閥の政治資金パーティー裏金事件による逆風の中、自民公明が推薦する元市議の尾身野康弘さんが当選しました、
うん、
また、菅直人、さんの、まあ、息子の菅源太郎さんが2位当選しましたと、うん、投票率は前回を下回り低調でした。この結果を分析してもらえないですかというふうな、メールが届いております。
メールありがとうございます。
メールありがとうございます。
はい、
いうものがありました、
うん、
これは宮原さんの方が詳しいですかね。
武蔵野市、東京都武蔵野市なんですけれども、はい、まあ、衆議院の選挙区としては菅直人さんの選挙区なんですね、
はい、
で菅直人さんが次回この選挙区からは立候補しないということを表明していて、うん、その後継として、現職の武蔵野市長だった松下玲子さんがもう立候補するということを決めました、うん、でそれにあたってで武蔵野市長を辞めたので、そこので行われる、市長選挙と、うん、武蔵野市議会の、補欠選挙が、うん、定数2で、欠員2のところ定数2で、行われたというのがこの24日クリスマスイブ投開票の選挙でしたね、はい、はい、で、選挙結果は、339票差で
僅差
で自民公明が推薦する、元市議会議員の尾身野さんという方が当選しましたと。一方でその松下さんや、菅直人さんが応援した、笹岡さんという こちらも元市議の方なんですけれども、まあ、立憲民主共産令和社民、武蔵野生活者ネットワークといった、まあ、野党系が支持したんですけれども、うん、残念ながらこちらは落選してしまったと、うん、いう形になりました。
投票率も若干下がったんですよね。
そうでしたね、うん、
だからまあ無党派の人たちが離れたのかなっていうふうに見えますけどね、
うん、で市議補欠選挙の方は自公系が、うん、
1人山崎さん
です
ね、
はい、うん、で立憲公認の菅源太郎さんと、うん、な1議席ずつの当選という形になったと、はい、で菅源太郎さんは菅直人さんの、元政策秘書かな、うん、で、まあ、長男であると、
うん、
ってな感じかな。あと選挙関係で言うと、うん、もう一個あって、
まあ、どう見ました？
あ、これ？ちなみにどうすかね、まあ、やっぱりその市長選挙と結構その参議院、あ、参議院じゃない、こと今年じゃない、去年あった統一地方選挙の時の選挙運動のノリをちょっとそのまま引きずってたのかなっていう感じがしていて、うんうんうん、やっぱその定数がね、何十あるっていう選挙って候補者を当選させるっていう、うん、まあ、市民の枠組みと、うん、1議席しかない市長 を当選に押し上げるっていう仲間の作り方ってかなり違うと思うんですよ、うんうんうんうん、でそこでその、まあ、4月の成功体験をそのまま持ってきてしまったっていうのが、うん、市民側、その笹岡さん側 の、うん、 敗因の一つなんじゃないかなっていうふうにはちょっと見て取れましたかね、うん。
まあ、結構ね、辞める時期の問題だとか、
ね、
まあ、選挙体制の問題だとか、まあ、いろんな要素が重なっているなという感じはしますけど、
うんうん、そうですね、だからそうなんですよ、うん、野党側としてはね、こんだけ自民党があの評判がだだ落ちしてるっていう中で の, あの敗戦という形になったので、うんうんうん、非常に痛い負けだったかなというふうにも思いますね。
ますけど、まあ、地方議会と、うん、もしくは首長と、また国政は別だぞっていうところも当然ある気はしますけどね。
うん、そうですね。うん、まあ、その中で、うん、確実に抑えられなかったっていう問題、うん、まあ、これがその国政に影響するかっていうのはまた別の話だと思うんですけれども、うんうんうん、その流れをあの上手に汲み取れなかったっていう野党側、うん、逆にそこに流されなくてちゃんとあの票を固めた、うん、自公側の勝利っていうことなのかなって感じですかね、うん、はい、
はい、続いて、
はい
はい、
選挙の話ですね、はい、0.4 票差、再び当選扱い、伊佐記載、得票を認めると、4月、まあ、これも、統一地方選挙ですね、
はい、東京、ちょっと触れましたよね、これ
触れましたね、
はいはい、
まあ、東京都中野区の区議会議員選挙で、まあ、当選者と、落選となった人との、得票差が 0.415 票差だったと、で
これなんでこういうことが起こるんですか、
そう、1票じゃなくてね、あの少数点以下の票が起こるっていうのは、うん、暗分っていうのがありましてですね、はい、例えば、まあ、沢田大樹さんが立候補してたとしまして、はい、沢田どうしよう太郎っていう人が別に、はい、同じ選挙に立候補してたとして、
うん、
沢田ってとだけ書かれた票について、うん、まあ、分けるっていう形が案文です、うん、もうちょっと細かい話はまたいずれしたいと思うんですけど、まあ、そういう感じで、この辞典となった人と同じ名前の確かヒロシっていう名前の人が、2人以上いたので分けられて、少数点以下の票が出てるんですけれども、うん、その少数点以下の票差で、共産党の伊佐哲郎さんという人が当選をしたんですが、この当選は無効であろうということで、
辞典の人が
訴えたわけですね、あの、まあ、取り消しを求めたと、うん、でこのと 無効であろうというされた疑問票には伊佐新一というふうに書かれてたと、うん、この共産党の方は伊佐哲郎さんなんですね、うん、で最初は東京都の選管の判断ではこれやっぱ伊佐新一はダメだろうということで、うん、伊佐さんの当選はなしって形になったんですけれども、
う
ん、
最初区の選管は伊佐新一は伊佐さんだろうっていうことで伊佐さんに入れたっていう、区はそうですね、でそれとになったら
はやっぱ
伊佐新一はダメだよと、う
ん、で高裁の判断ではやっぱり伊佐新一も、伊佐哲郎さんの票 で OK でしょうっていう形で、うん、改めて伊佐さんが、当選者として認められたというのが今回の経緯です、
はい、
でこの伊佐新一っていう票が
私知ってますよ、伊佐新一さん
そうなんですよ、まあ、公明党の議員でいらっしゃるんですよね、
はい、国会議員ですね、
はい、でなので、その伊佐新一さん、まあ、だ公明党の人に入れたつもりで共産党の票になっちゃうっていうのはどうなのっていうこともきっとあったとは思うんですけれども、うん、裁判長の、コメントが書いてありますね。候補者に新一や他の伊佐という人物はおらず、伊佐氏に投票する意思で名前を誤記したと推認できるという判断になったということですね。うん、
なるほど。なかなか、
なかなか
ですね。なかなかですね。
わかりづらい。確かに、まあこれどうしようかなってなる
票だと思います。これは、こういうことってあるんですか、結構。
あの疑問票、
辞典が疑問票をね、提出して、もう一回調査し直すは聞きますけど。
う
ん、
ありますね。で、それで1票差未満っていうこと、うん、まあ、たまにありますけどね、うん。
ひっくり返ってひっくり返るって、なかなか、
うん、
ターンオーバーとターンオーバーって、なかなか聞かないなっていう感じはしましたね。
はい、投票用紙には正しく名前を書きましょう。
はい、ということですね。はい。
はい、
次のはいいかい、
うん、いいことはそう、
はい
はい、
京都市長選で井上真嗣氏、
はい、
自民党を除名ということで、
は
あ、1月2月か、
うん、1月
1月
あ1月から始まって2月に投開票かな、はい、
はいはい、今年行われるあの、はい、京都市長選をめぐって、自民党なんですけれども、が、自民党に離党届を出していた井上真嗣さんという方の除名をしたということですね、
はい
はい、これはどういうことなんでしょうかというと、
はい
はい、自民党のですね、うん、前かな 京都府連会長が二之湯さんという方なんです、
はい、
実は、
はい
はい、でその人は岸田内閣でも閣僚を務められていた方でして、
うんはい
はい、でその人のご子息の二之湯真司さんが、京都市長選に出ようということで、
はい
立候補の動きを見せていて、
はい、
ただ自民党としては、元内閣官房副長官の松井浩二さ
ん
の推薦を決めていたということもあって、まかりならんということを示すために離党じゃなくてお前は除名やと、うんいうことになったと。
やっぱ厳しいですね。
自民党はね。
維新だったらね、っていうね、そういうことありましたけど、ね。
維新だったら地方議員の数を揃えたらとりあえずなくなるみたいなことはあるかもしれない。
じゃあ鈴木宗男さんはそのね、離党届除名処分を
出す前に離党をするっていう、ね。
まあそんなこともあります
から。
まあまあ、
はい、
まあ自民党はこうなったと。
はい。はい、
で、
そうなんですよ。だから自民党系の人が、自民党系っていうか、まあ、自民党の推薦の人と、うん。元自民党の人が出るっていうことですね。
はい。
はい、
で、まあ、松井浩二さんに関しては、今回は、
立憲
立憲。もともと民主党系の人ですよね。
そう、民主党政権の内閣官房副長官です。はい。はい、
に、今回は自民党も残っているという形、はい、
で。京都出身なんですよね。
はい。
はい、
で、共産党が推薦するのかな、福山和人さん。うんうんまあ、もう何度か、
はい
ね、立候補したことがありますよね。はい
あと京都党、
京都党の、
はい、政党京都党の村山翔英さんには、はい国民民主党の府連がついたのか、
まあ、前原さん系がついてる、
県がついて、あとプラス維新、
維新です、
ですのが乗っかってるっていう、
国民、まあ、ここをめぐってのその対立が前原さんと国民
民主党との間であったっていうことですね。前原さんがまあ決めたんだけど、その後前原さんが離党しちゃったので、
はい、
離党かつ前原さんは除名されてるんですけど、
うん
っていうことがあって、それは撤回するみたいな話があったりなかったりみたいな、
はい、で加えて寺田さんという方も立候補を表明しているという、はい、この熱くなりそうな選挙には、取材に行くことにしました。
おー、
はい、
じゃあどっかで取材報告会をね、やりましょう。
なんか現地から音声をお届けしてもいいかもしれないし、ちょっといろいろ考えてみます。
うんうん、はい。ということで、
はい、
今日はこんな感じで。
そんな感じで。
はい。もうトータルで言うと1時間ぐらい。
喋っちゃいました。
喋っちゃいましたね。
はい。
はい、まあ、
はい。
本当はね、ここから落としたニュースもいくつかあったりするので、はい。ということで、どうでしたでしょうか、はい、
どうでしたでしょうかね。まあね、ちょっと動きが早いんでね、まあ年末年始はそんなに動かないかなとも、うん、か思いつつも、
はい
はい、
また、まあ、次にこのニュースの、ねうん、話をするときはまた状況が少し落ち着いたタイミングかなとも思いながら、
うん、
はいということで、
そうですね、はい、1月から国会が始まるんですね、
はい、
通常会、
はい、今の時点では後ろに倒そうと、
うん
まあ、昔1月4日とかから始まったことあるんですけど、
うん
まあ、そういうことはしなくて、
うんうん
極力捜査の行方を待ちながら、
うん、
1月の終わりぐらいからやりましょうという感じになりそうです、はい、今の時点ではですね、うんはい、ということで、あとお知らせが一つあります、
はい
現在開催中のジャパンポッドキャストアワードというイベントがありまして、
はい、
そちらのリスナー部門というリスナー投票部門があるんですね、うん、でそのリスナー投票部門にぜひ政治道楽入りたいなと思っております、
はい、清き一票を、
はいお願いします。で、サイトから、
はい、
フォームに
記入してい
ただけると、一人一票、
うん
投票できますので、ぜひ、投票をお願いしたいなと、1月いっぱいまでできます。一、
うん、
人一票なので、何回もはできないので、
はい、
そういう時はどうするんですか？
家族やお友達、
はい
ね、ご近所の皆さんに、
はい
はい、
ぜひ政治道楽で一票を入れてくれと、
はい、
お願いを
広げてください。
はい、広げて、輪を広げていただいて、本当に皆さんのね、一人一人の行動が、
うん、
一人が一票、一人に頼めば二票になると、
はい、
三人に頼めば三票になると。でその3人がさらにもう1人に広げていくと、それが6票になるということで、皆さんに広げて広げて押し上げていただきたいなというふうに思っております。
はい。
はい。ぜひ投票をよろしくお願いします。
はい。
はい、
私からもう2つあります。
はい。
はい雑誌で、たまにお話ししてるですね、アートコレクターズという月刊誌で3ヶ月に1回、展覧会の表を寄稿してきましたが、今回が最終回になります。虎ノ門にあるですね、最近できたギャラリーについての、 で行われている展覧会についてのお話なんですが、この虎ノ門のギャラリーを運営しているのが株式会社サイニングという会社で、なんとですね、まあ、PR 会社 PR とか、まあ、広告系のデザインをやっている会社なんですが、なんとプレミアムフライデーを受け負った会社なんですね。
我々に、我々にっていうか。
なんだかんだで、そう、沢田の仕事とつながったなっていうか、まあ、その、まあ、社長、社会問題を考えるギャラリーみたいなのを虎ノ門で始めてて、それについてちょっと、書きましたので、ぜひ、ご興味ある方ご覧ください。あとはですね、YouTube チャンネルのデモクラシータイムスというところで、私が2023年の選挙の振り返りということで、畠山道夫さんと、池田佳代子さんと、ね、うん、お話をしてます。そちらは無料でご覧になりますので、ぜひご覧くださいと。はい。以上かな。
あたりですね、
はい。
はい。政治道楽では皆様の感想をお待ちしています。X では、うん、ハッシュタグ、カタカナで政治道楽でつぶやいてみてください。また、ご意見、ご感想をお待ちしております。こんなことを話してほしいとか、こんな人呼んでほしいといった要望、この選挙区について話してほしいなどのリクエストもお待ちしています。アドレスは sd-tbsradio@tbs.co.jp、sd-tbsradio@tbs.co.jp です。YouTube でご覧いただいている方、チャンネル登録といいね、よろしくお願いしますということで、政治道楽今回はこの辺で、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と
選挙ライターの宮原ジェフリーでした。
それではまた来週。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんでいた。
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。